聖書を拝読します。ルカによる福音書8章40節から56節。拝読します。イエスが帰ってこられると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願った。12歳ぐらいの一人娘がいたが死にかけていたのである。イエスがそこに行かれる途中、群衆が周りに押し寄せてきた。時に12年この方出血が止まらず医者に全財産を使い果たしたが、誰からも治してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて後ろからイエスの服の房に触れると直ちに出血が止まった。イエスは、私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆自分ではないと答えたので、ペトロが、先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第とを皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはありません。イエスはこれを聞いて街道長に言われた。恐れることはない。ただ信じなさい。そうすれば娘は救われる。イエスはその家に着くと、ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、それに娘の父母のほかには誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。そこでイエスは言われた。泣くな、死んだのではない、眠っているのだ。人々は娘が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑った。イエスは娘の手を取り、娘よ、起きなさいと呼びかけられた。すると娘はその霊が戻ってきてすぐに起き上がった。イエスは娘に食べ物を与えるように指図をされた。娘の両親は非常に驚いた。イエスはこの出来事を誰にも話さないようにとお命じになった。主と題して宍戸俊介牧師に説教をいただきます。
ただいま、ルカによる福音書8章の40節から56節までをご一緒にお聞きしました。街道長ヤイロの、およそ12歳になる娘がシエスによってよみがえらされるという記事の中に、12年もの間出血性の病気に苦しめられてきた女性がシエスによって癒されるという記事がはめ込まれている。マトリョーシュカの入れ子のように、 まあ、記されている非常に印象的な箇所であります。でこういう箇所というのは福音書全体の中でもここにだけ現れる。でその意味で今日聞いているこの記事というのは大変にユニークな記事である、そういうふうに言っていいだろうと思います。しかしどうして今日聞いているこの記事に限って二つの出来事が入れ子構造のように重なり合った仕方で語られるのでしょうか。二つの出来事それぞれについて考える前に、今日はまずどうしてこの二つの出来事が組み合わされて語られているのだろうかということを、まあ、少し先立って考えてみたいと思うのです。でこの二つの記事、ヤイロの娘が生き返らされたという記事と、長い間出血のため苦しめられ悩まされていた女性が癒されたという出来事は、これはこんなふうに組み合わせることをしないで、それぞれ別々にヤイロの娘が死から取り戻されました、そして出血に悩んできた女性も癒されましたという具合に2つ並べて書き記すことだってもちろんできただろうと思うのです。でこの、幼い娘とそれから病気を癒していただいた女性の間に何かのつながりがあるわけでもありません。ですからもともとはこれ別個の出来事として起こっているに違いないのですが、でそれを別々の記事とはしないで一つに組み合わされている、それはどうしてでしょうか。その理由は一体どこにあるんでしょうか。でこの二つの出来事をこういう形で一つの記事に組み合わせた結果、実はここに生まれているものがあるように思います。でそれは時間の流れというものから来る一種の緊張感のようなものです。街道長のヤイロがシエスの前にひれ伏したその最初のところに述べられていますけれども、ヤイロの一人娘は今や死にかけている、まあ、瀕死の床に横たわっています。ですからもうあまり時間の余裕はないという状態なんです。ところがヤイロの家に向かっていく途中、そのところに12年もの長い間出血性の病気に悩まされ苦しんできた女性が現れ、そしてシエスによって癒されていきます。でこの出来事というのはヤイロにしてみれば突然横合いからこの女性が強引に入り込んできた、侵入者が現れたというふうに感じられたかもしれません。せっかくシエスを伴って瀕死の娘のところへと急いでいるのに、突然見知らぬ女がそこに登場してシエスに関わり事が生じてしまいます。そしてそのためヤイロの家への歩みというのは一旦中断をしていくわけです。でシエスがなさっていることなので文句は言えないと、まあ、ヤイロは思ったかもしれませんが、それでも彼はですここで時間が過ぎていくということについて、まあ、じりじりとした思いでその場にいたに違いありません。でそういう焦燥感といいますか、まあ、時間の流れから生じる緊張感というべきものが この2つの出来事を組み合わせて一つの記事に記している結果、ここに生まれてきている、そんなふうに思うのです。でもしもこの記事が、長い間出血に悩んできた女性がいましたけれども、シエスによって癒されました。そしてヤイロの娘もシエスによって助けられ、父ヤイロのもとに戻されましたといった具合に、二つの出来事として並べ書きをしたならば、時間がもたらす緊張感というのはあまり感じられなくなってしまうでしょう。この二つの出来事が一つの記事に組み合わされていることで生まれているのは、限られた時間しかないという緊張であり、そしてその限られた時に何をするのか、どう生きていくのかという緊張がここには生まれているんです。そしてその非常に張り詰めたような緊張というのは、実はヤイロの娘に死が訪れるという仕方で、一旦は最悪の仕方で弾けてしまったかのように感じられます。今日の記事で、出血の女性の方は病気を癒されてよかったと、そう喜べるかもしれませんが、ヤイロの方は、とうとう願いが叶わないまま手遅れになってしまったという結果にたどり着いているわけです。たった一人の、一人娘の死という事実の前では、どんな親でも、絶望を経験させられるでしょう。ヤイロはどんなにか悲しく、どんなにか口惜しく、どんなにかやるせない思いが舌に違いありません。もしも訴える先があるのであれば、周りからどんなふうに思われようと、どんなふうに見られようと、生も根も尽き果てるまで訴えたいと思うような、そういう一時をヤイロは過ごしました。今日の記事の一方の中心にあるのは、そういうヤイロの絶望した状況であって、そしてまさにその絶望の状況の最中にあるヤイロに語りかけられていくシエスの言葉なのです。娘が亡くなりました。そのことを聞いたヤイロはシエスから語りかけられます。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われる。死の出来事の絶望と悲しみのただ中に放り込まれている、そういうヤイロに対して、ただ信じなさいという信仰を指し示すシエスの言葉が静かに語りかけられます。そしてこの言葉が今日の記事の一つの中心であり、ここに向かって、今日の記事は語られているように感じられます。いずれにしても今日の記事で二つの出来事が組み合わされ語られているところに生じるのは、人間にとっては時に限りがある。私たち人間はある限られた時間の中でしか生きることができないということから生じる緊張であり焦燥です。私たちは決して死を前に達観などできません。人は皆一度死ぬものだ、生きていれば死が訪れるそれだけだなどと言って落ち着き払っていることなどはできません。自分の死ということであれば、死んだらもう何も感じなくなるのだと考えて、死は無だ 何もなくなるだけだと、そんなふうに言う人もいるかもしれませんけれども、実はそうではありません。死の出来事というのは私たちにとってはかけ根なく辛く悲しいものなんです。けれども、まさにその死のただ中に主イエスがやってきてくださり、そこに立っていてくださるというところに慰めがあり希望があります。で、今日の記事の中で、一人娘の死を知らされ悲しみ打ちのめされているヤイロに向かって主イエスはおっしゃるんです。50節ですが、恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われる。主イエスがヤイロに求めておられるもの、それは信仰です。ここで主イエスはヤイロに向かって強く大きくあれとか、悲しむなとか、打ちのめされるなとおっしゃっているのではありません。当然深く打ちのめされ悲しまざるを得ない。しかし、実は死に直面する時の嘆きや悲しみというのは信仰と対立するものではないのです。時折これは私たちも取り違えていることがあるかもしれないと思います。身近なところで死の出来事が生じるときに、そのことで深く傷つき悲しんでいる方を慰め励まそう、力づけようという思いからか、こんな言葉が語られる場合があります。すなわち、自分たちというのはよみがえりの主イエスキリストを知ってこの方を信じている、永遠の命を生きている主イエスに固く結ばれているのだから、悲しむのはよしなさい、キリスト者に悲しみはふさわしくないのだ、信仰があったらそれは乗り越えられるはずだ、そんなふうに語りかけてです、大変つらい気持ちでいる兄弟姉妹の痛みというものを余計に大きくしてしまうような失敗というのが生じてしまう場合があります。語っている側は辛い思いにいる人を慰め励まそうという思いで喋ってるんですけれども、しかし私たち自分を考えれば分かりますが、信仰を持てばその人が不死身になるわけでも超人になるわけでもありません。私たちはやっぱり死の出来事の前では無力で、深く嘆き悲しまざるを得ないのです。信仰を持っていても、あるいは持たなくても、人間は神にはなりません。私たちの能力というのは限界があるんです。そして身も魂も感じやすく、すぐに傷ついてしまう、そんなところがあります。死の出来事の前ではとても自分自身を自分の拠り所になどできません。死の悲しみが訪れるところではもはや自分としてはなすすべがない、なすべがないものとして、その出来事の前に仕方なく佇む以外に私たち自身にできることはありません。ただです、私たちがそんなふうに全く無力になってしまうとき、本当に疲れ果て傷つき弱り果ててしまうときに、そういう私たちをそこで支えてくださる方がいらっしゃるんです。ヤイロがシュエスに求めたのは、力を出せとか、大きくあれとか、自分で立てとか、そういうことじゃないんです。ただ信じなさい、 ヤイロに自分で力を出すように命じられているのではなくて、今この時も弱り果てているヤイロを支えてくださる方がおられる、そのことを信じるように、あなたは今支えられている、あなたは支えられるのだ、そのことを信じるようにという呼びかけです。しかしです、ただ信じなさい、その後があるんです。そうすれば娘は救われる、主イエスはそうおっしゃるんです。しかしここに言われている娘が救われるというのは一体どういうことなんでしょうか。ヤイロが心を強く持って、きっと主イエスが娘を生き返らせてくださると、そう、心に念じ続けたなら、一度は死に捕らえられた娘が生き返るということなんでしょうか。ここでは結果的にはそういうことが起こっていくわけですが、しかしイエスがおっしゃっている救いというのは、おそらくそういうことではないだろうと思います。ここに述べられている救いというのは、深く傷つき悲しんでいるヤイロを神様が支えてくださっている、そのことを信じなさい、そして娘も今死の出来事の境界線の向こう側に行っていますけれども、この娘も神様が支えてくださっているのだ、神様が共にいてくださるということが、主イエスがヤイロに語りかけてくださっている救いであろうと思います。娘を死の淵を越えてこちら側に取り戻すように強く念じろと主イエスはおっしゃっているのではないんです。たとえ死のうちにあるとしても、神様がなお娘と共にいてくださることを信じるように、主イエスはそうヤイロにおっしゃったんです。一人娘が亡くなった今の時、あなたは深く嘆き打ちのめされている、しかし信じなさい、たとえ亡くなっても神様はなおあなたの愛するものを支えてくださっている、それは信ずるに足ることだし、事実あなたの娘は神様と共に生きるものになるのだと主イエスはおっしゃってるんです。主イエスがここでヤイロに求めていること、それはヤイロ自身が神様に支えられていることに気づいて、そういう自分を見出すことですし、また娘のことについて言えば、ヤイロが娘のために取りなしを祈るということだろうと思います。娘自身は今亡くなってしまったわけですから、地上の生活を生きるみたいに自分のことを神様に委ねることはできないわけですけれども、しかしヤイロがその娘の代わりに、その娘のことを神様に委ねる、信頼するということはできるのです。で、これは私たちが召された方々を覚えるときにも同じことが言えるのだろうと思います。亡くなってしまったらもう仕方なくそこで終わるのではなくて、私たちは召された方も神様のもとになお支えられている、そのことを地上で信じることができますし、また永遠の世界において確かにそうであるのならば、それによって私たちが覚える方々は救われていくわけです。主イエスがヤイロに求めているのは、その意味では中風のために体が麻痺して起き上がることができなかった友人を主イエスのもとに連れてきた4人の人たちの信仰に根っこのところでつながっているようなことだろうと思います。中風患者の4人の友人たちは、自分たちの友人をただ主イエスのもとに連れて行きさえすれば、あとは主イエスが何とかしてくださる、そう考えて あの中部の患者をシエスの前に継ぎ下ろしました。実はヤイロもよく似てるんだと思います。瀕死の娘がいる、その時にシエスをその場に連れて行きさえすればなんとかなる。で、実は今日私たちが聞いているこのルカによる福音書では瀕死の娘の話ですが、マルコによる福音書がもともとの記事なんですが、マルコによる福音書では娘はもう死んでしまってるんです。亡くなった娘です。でもあなたが来てくださればなんとかなるから来てくださいってヤイロはそういうふうに頼むんですね。ですからそういう意味では本当にこれはシュエスが何とかしてくださる、ヤイロはそう思ってやってきているんです。シュエスご自身はどういう方か、まだこの時点では地上の生活を歩んでおられますけれども、しかしシュエスご自身はよみがえられる方です。よみがえられた方です。まだこの時点では復活のことは明らかにはなってないんですけれど、しかしシュエスご自身は実は死に打ち勝つ力を持っておられるんです。そして何のためにこの地上を歩んでおられるか、罪と死の勢力と対決してこれを滅ぼして、そしてまた罪と死に囚われている人間を神様のもとに取り戻すために今地上を歩んでおられるんです。ヤイロがひれ伏した相手ってそういう方なんです。ですからシュエスはここで死の出来事に際してもヤイロに向かって恐れるな、ただ信じなさいとおっしゃるんです。シエスは実はここでヤイロを支えるためにヤイロの家に向かって行かれます。それは言ってみるとです、先週聞いたあのゲラサにいてレギオンに取り憑かれていたただ一人の男を助けるためにシエスがはるばると湖を渡って向こう岸に渡っていったのと同じようにです。シエスは今日のところでもはるばるとヤイロの娘のところに渡っていかれるんです。でそれは死の境を踏み越えてこの少女の命を取り戻すために死の陣営の中にシュエスは踏み込んでいかれるんです。ヤイロがどうか私の娘のもとにやってきてくださいと願ったときに、おそらくヤイロ自身はまだ息があるうちに来てもらわなきゃ困ると思っていたでしょうけれども、シュエスはたとえ死んだ後であってもその死の中に踏み込んでいって、そしてヤイロのためにこの娘を取り戻す、そういうつもりで行動しておられるんです。そして実際この記事はそうなっていくわけです。でもちろんこのヤイロが生き返らされたというのはそのままこの少女が永遠の命を生き始めたという話にはつながりません。ヤイロの娘はこの時は生き返らされますけれども、何十年か後にはまた死の時を迎えたに違いないんです。しかしです、実はここで起こっていることは何かというと、シュエスが死の中に踏み込んでいって、そして死に囚われている人間を命の中に招くことがおできになる方だという出来事です。シュエスはご自身がどういう方であるかを表す、いわば旗印としてこのヤイロの娘をよみがえらせてくださったんです。今日のところに示されていることというのは、シュエスが死を超える方であり、そして時間の上に立っておられる方だということです。死がすべての時間を最後に飲み込んでいく勝利者などでは決してないということなんです。これは私たち人間の経験することとは矛盾することです。私たちの経験ではどんなに勢いがある人間でも、どんなに高潔な人間でも、どんなに立派な人間でも、やがて地上の歩みをすべて終えていく時がある。そして死の時を迎える。 死に向かって私たちは一方通行の道を歩んでいるような印象を持ちます。そしてそうであればこそ、実は今日の記事というのは大変切迫感があるわけです。ヤイロの娘はもう時間がさほどない、生きている間に手を施さなければ手遅れになる。人間にはこの命の時間というのが誠に大切なものと感じられるんです。ところが神様は私たちとは違う考え方をなさるんです。たとえ死の出来事が生じるときにも、そこで全てが終わってしまうわけではない。死のただ中に神様主イエスをお送りになり、そして罪と死の勢力と戦われます。そして死の中に命をもたらして、死んだ者にも、また死すべき者にも永遠の命を与えようとなさるんです。で、実は今日聞いている2つの出来事というのは、いずれも時間が緊張感を私たちに与える、その中にあって主イエスが死と戦って勝利を収める、そしてそこに新しい命と新しい時を与えてくださる方だということを表しています。ヤイロの娘の方は死の中から取り返されましたので、これは主イエスが時の隔てを超える方だということが明らかであると思います。じゃあ一方、長い間出血に悩んでいた女性の方はどうなのか。この女性について語られていることというのは、12年もの間出血が止まらなかったというこの女性の病気です。このために深く傷つき悩み苦しんでいたに違いない女性が癒されていく出来事です。12年というのは10年プラス2年という、そういう意味での長さを表す数字とはちょっと違います。聖書の中では天の数が3、地の数が4と考えられていて、3と4を足した7や3に4をかけた12というのは特別な意味が与えられているわけです。12年の病というのは、これは年数の時間的な長さではなくて、この女性にとってはこの病気というのはもはやどっちを向いてもどこまで行っても未来永劫にわたって決して治ることがないのではないかと感じられていた、そういう辛さを表す、それが12年という数字に込められているんです。で、出血性の病気というのは当時の女性にとっては大変深刻なものだったんです。旧約聖書のレビ記の15章25節のところにこんな言葉が記されています。生理期間中でないときに何日も出血があるか、あるいはその期間を過ぎても出血が止まないならば、その期間中は汚れているという言葉です。そのレビ記の言葉に従うならば、この女性は12年の間ずっと汚れた状態にあるとみなされて、普通の交わりには立ち入ることができなかったんです。肉体的なことを言えば、もちろんこれは病気はあるにせよ、この女性は死んでるわけではありませんから、まだ命の時間はどれだけあるか分かりません、長く生きるかもしれないけれども、そういうふうに長く生きるとしてもです、その命の時間、人生の時間というのはずっともう病気が治らないのであれば、ずっと汚れたものとみなされて交わりからは弾き出された状態で生きなくてはならないんです。しかもそういう状況が長く続くということはです、当時のものの考え方からすると、これはこの女性には大変つらいことですけれども、他の人間には分からないけれども、何かこの人が大きな罪を犯した結果、 神様からの怒りと憤りを受け、裁かれた状態にあるんじゃないか、そんなふうにも見られてしまいかねない、そういう生活なんです。この先どれだけ生きるとしても、自分には本当に人間らしい交わりも尊厳も与えられないまんま生きていかなければならない、そう思うたびにです、この女性には実はヤイロとは違う意味でやっぱり深い絶望と悲しみが伴っていたと言わざるを得ないだろうと思うんです。自分は今息をして生きているけれども、しかしこの命というのは自分にとってはもう無期懲役の刑務所に出られているようなもので、本当にどこにも出口がない、そういう生活を歩んでいる。ところがです、そういう思いで暮らさざるを得なかったこの女性の前にです、ふと主イエスが現れたんです。人々には、周りの人たちにはこの女性と主イエスの巡り合いというのはたまたまのことに感じられたかもしれません。けれども深い嘆きと苦しみの中にあった彼女は思わず主イエスの服の房に手を伸ばして触れるんです。この時にこうすれば自分の病気が治るというのははっきりした思いはこの女性にはなかっただろうと思います。この人も実はヤイロと同じなんです。主イエスに何とかしていただきたい、主イエスだったらもしかしたら何とかしてくださるのではないだろうかという非常にぼんやりとした思いで主イエスの服の房に触れました。けれどもそれは実は誠に重大なことだったんです。ヤイロが永遠の命を生きておられる主イエスの前にひれ伏したのと同じように、この女性もです、主イエスの服に触れたことでそれによって実は死と対決して人間を命の側に取り戻そうとしておられる神様に触れるということになったからです。主イエスに触れたということがどれだけ大きなことだったか、それは主イエスの言葉からわかるんです。45節のところで主イエスおっしゃるんです。私に触れたのは誰か。主イエスがこうおっしゃったのはまさしくこの時この女性にとって主に触れるということが決定的なことであったからに他なりません。主イエスに触れること、そして主イエスの御言葉を聞いて生きるようになるということが死から人間が解放されて新しく生きるようになる入り口のことなんです。今日の記事ではヤイロの娘もまた出血の病気に苦しめられてきた女性もいずれも主イエスによって新しい命を与えられ、ここから生き始めるというふうになっています。死んでしまったものや生きていても死にすっかりとらわれているような人生しか生きることができないようになっているものを主イエスの方が見出してくださって、近づいてきてくださって、その人の傍らにやってきてくださるんです。この死んだような時間が永久に続く、自分はここからもう抜け出すことはできないと思っている病気の女性も、あるいはもう死んでしまってもはや時は動かなくなっていると思ってしまうヤイロの娘にも主イエスは出会ってくださいます。まさに主イエスは時間の制約を超えて私たちのもとを訪れてきてくださり、死に捕らえられつらい気持ちで生きている者たちに新しい命をもたらしてくださる方として行動しておられるんです。今日の2つの出来事は両方が幾度音に主イエスが時というものを超えて私たちのもとを訪れてくださる方だ ということを表しています。先週聞いたレギオンの、レギオンに取り憑かれていた男の人の出来事を思い出したいんですが、あの人についてはシュエスは湖の向こうの遥か遠くからこの男性のことを見ていて、この男性に出会うためだけに湖を越えてやってきてくださいました。でそのことを邪魔しようとして悪霊が散々に行動し、あるいはその前の記事まで言えば湖の上で嵐を起こしてシュエスが男性のところに行けないように邪魔しようとしていた。実はあの2つの記事ではシュエスが男性のところに行くことができないように悪霊が邪魔したけど遮ることができなかった。シュエスはどんなに距離があろうと、空間的な妨げがあろうと、それをものともしないでやってきてくださる方だということが語られていたんです。そして今日の2つの、奇跡の記事では今度はシュエスが時間の境を越えて私たちのもとを訪れてくださる方だということが語られています。ですから4つの奇跡の記事がこのルカによる福音書の8章の終わりのところに並んでいるんですけれども、ここに語られている事柄というのは神様によって覚えられ愛されている者一人一人のためにシュエスが空間の隔てを越え、そして時間の隔てを越えやってきてくださり出会ってくださるということなんです。神様に愛されているものを神様のもとに取り戻すためにシュエスは時間や空間の隔てを越えてその人のもとにやってきてくださる。時間の中でも空間の中でもどんな障害があってもシュエスはひるむことなく神様の民の一人一人のもとを訪れてくださいます。私たちのもとにもシュエスがやってきてくださるんです。そして御言葉を持って罪と死と戦ってくださり、私たちをもう一度ここから新しく神様のものとなって生きていく生活へと取り戻してくださるんです。シュエスがそんなふうに私たちのために今日も戦っていてくださり、そして私たちを神様の祝福のもとに置いてくださる、そのことを覚え喜びたいのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはこの地上の生活の中でさまざまな空間の妨げがあり、また時間の限りがある中を暮らしています。私たちはそのような中で生きるのが当たり前になっていますので、自分にできることの範囲でしか物事を考えられず、あなたの救いについても人間の物差しで考えて、これは無理だとか不可能だと簡単に諦め絶望してしまいがちです。しかしあなたはシュエス・キリストを通して私たちを尋ね求めてくださり、私たちの思いを超えるような仕方であなたの恵みと憐れみのもとに置こうとしてくださることを聞かせてくださり感謝をいたします。ヤイロの娘がシュエスによって死から取り戻されたように、また長血の女が深い絶望の中から新しい出口の朝を与えられたように、私たちにもシュエスが訪れてくださり、そして主と共に新しい命を生きる、そのような幸いな生活をどうかお与えください。主に伴われて、また主に支えられて生きる新しい歩みをどうかここから私たちが歩んでいくことができますように、罪から解放され、また死を越えてもなおあなたの憐れみと慈しみと恵みのもとに生かされるものであることをどうか今日私たちに あなたがお示しくださいますように。私たちが覚えるすでに身元に召された兄弟姉妹方についても、どうか私たちが希望を失わずに取りなしを祈り、また共に永遠の命の中にあることを感謝し、喜んで生活することができますように導いてください。この地上の生活の中にあっても、私たちを愛する者のために祈るときに、しばしばその相手があなたを受け止めず受け入れないのではないかという思いにとらわれてしまいがちですが、あなたが行動してくださるときには、人間のさまざまな隔てを越えて行動してくださいますから、どうか私たちがなお希望を持って感謝してあなたに取りなしを祈り、また喜びを持って交わりの生活を歩んでいくことができますようにお導きください。今日激しい戦いの中に置かれている方々がいらっしゃることを思います。どうかその一人一人が主に伴われ、慰めと力を与えられて、あなたの民とされていることを知らされ、喜んでなお歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。